火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
日本消防検定協会からのお知らせです。住宅用火災警報器は設置したら安心というものではありません。特に設置から10年以上経過している場合、経年劣化による不具合の恐れがあります。設置後10年を経過したら本体を新しいものに交換しましょう。点検は住宅用火災警報器にとっての健康診断です。いざという時のために定期的な点検をお忘れなく。日本消防検定協会は住宅用火災警報器や消火器などの品質・性能を確保するための試験・検査を行う消防法に基づき設立された機関です。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は初代の AKB48 グループの総監督を務め、タレントとして活躍されています高橋みなみさんです。
おはようございます。
おはようございます。
高橋みなみです。お願いします。
よろしくお願いします。去年からお久しぶりで。
お久しぶりです。嬉しいです。
楽しみにしてました。よろしくお願いいたします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう、はい、今日は女性団長として消防団アプリを導入、さらに SNS で情報発信を行うなど IT を生かした組織運営を実践されています。鹿児島県薩摩川内市消防団で団長されています60歳宮里英子さんとお電話がつながっています。
宮里さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まずは薩摩川内市、そして薩摩川内市消防団について教えてください。
はい、薩摩川内市は小月島という島もあってですね、はい、海、山、川、島、とても自然豊かな町です。
はい、
薩摩川内市消防団はその海や大きな川を抱えているので水防団の役割を果たしていて、県や市が主催する水防訓練では土の積み、月の輪工法をはじめさまざまな工法の訓練をしています。また市内には原子力発電所もあるため、年に一度地震や津波を想定した大規模訓練もあります。避難の呼びかけとか避難誘導のほか、市民の方と一緒にバスに乗ったり、バスのとこまで案内したり、避難経路を確認するなどの役割を担っているところです。
宮里さんが入団したきっかけっていうのは何だったんですか？
はい、はい、私は平成14年に男性の団員の減少を防ぐために、女性団員の募集が市の政策で始まりました。私は夫が消防団員だったので、地区の男性団員の幹部ですね、から勧誘され入団いたしました。結成当初は7人から始まって、現在は本部付きの女性分団、各地域の分団に所属する団員が合わせて50名ほどの女性が活動しております。
すごい、7人からこう一気に、
ね、すごいですね。
すごいですね。
夫婦で活躍されてるんですもんね。
いや素敵です ね本当に。どうでしょう、薩摩川内市消防団では全団員を対象に火災対応訓練を実施していると聞きました、はい、いかがですか？
はい、全国である双方訓練というものが本市はしないということになって、はい、そのために消防の技術とか知識のが低下しないように、それを向上していくために全団員を対象とした火災対応訓練を実施しております。経験が浅い団員に向けて機材の正しい扱い方やホース転調などの基礎的な訓練、そして断裂のあるものには消防水路から水を吸い上げてホースをつなぎ放水までするという応用の訓練など、そして山間部、川、海、それぞれの地域の実情に合った火災想定訓練というものを 行っております。
ところで薩摩川内市消防団では今年の9月から消防団アプリを導入されたということなんですが、
はい、
目的はどういうものだったんですか？
目的は、市の政策としてこう負担軽減というか活動の中でスムーズにいくように活動の環境の改善、災害対応力の向上とかいうものを目的に導入しています、はい、具体的にはどこで火災が起こっているかとかどの団員が何人ぐらい出動するかとかどこに水位があるかとかそういう情報をみんなで共有できるようになっています。出動の報告書っていうものを今までペーパーで出してたんですけど、それをアプリの中で出動人数を出したり名簿を出したりすることができていろんなメリットがあります。
いやこれでも便利そうですよね。
本当今伺ったらすごく便利だなって思いました。
本当に大事ですね。
そうですね、
それでは最後に今後取り組みたい活動を教えてください。
はい、はい、時代の流れに沿った消防団の進め方を実践していきたいと思っています。例えば出初め式とかイベントがありますが単なる式典になっていないか多くの市民の方々が見に来られたり参加したいイベントになっているのかそういうものを考えたり消防団は市民にもっと浸透して活動内容に興味が持てる存在になってほしいと思っています。それで小中学校の課外授業とかに出かけて消防団の活動を話をしてもっと消防団を知ってもらうということもこれから挑戦していきたいと思います。そしてこれまで築き上げられた消防団をもっともっと時代に沿ったものにバージョンアップしてもっと市民に寄り添った消防団として存在を発揮していきたいと思っています。
いやぜひこれからも頑張ってください。宮里さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今日は鹿児島県薩摩川内市消防団の宮里英子さんにお話を伺いました。今週から4週間にわたって、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日のゲスト応援団は高橋みなみさんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
日本消防協会からのお知らせです。いろいろな災害がありますが、どんな時も消防団を中心に地域の皆さんが力を合わせて乗り切ることができますよう、日頃から皆さんご一緒に取り組みを進めましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
ラジコのタイムフリー30もう使っていますか？過去30日以内の番組を時間制限なしで楽しめます。エリアフリーとセットになったダブルプランもご用意。料金など詳しくはラジコタイムフリー30で検索。あなたのラジオ生活をもっと快適に、ラジコ。
ゲスト応援団は高橋みなみさんでした。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。さあそしてこちら夏ママさん、いつもありがとうございます。今日は車の車検のため出かけます。点検中近くの伊勢崎町を散歩する予定なんですが、みゆきさんいらしたことありますか？私が20代の頃は50年前、横浜では一番の繁華街でした。今ですか？随分変わりました。唯一当時から家族で通った富士屋レストラン 有林堂は健在です。車検待ちの間、主人と富士屋で食事して有林堂で読みたい本を探します。あ、いいじゃないですかね。本屋さんでゆっくり本を探すのって素敵な時間ですよね。伊勢崎町行ったことがないんですよ。そして山下公園の素敵な、ね、イチョウの写真ありがとうございました。ホームページに載せます。